ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界の方、いかにお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日はですね、ちょっと話題を変えましてね、というか事件が今進んでおりますので、まあそのことに対して非常に大きなことなんですね。ことはですね、ただ一人の芸能人、中居くんという芸能人がですね、フジテレビの女子アナウンサーとデートしたと、まあいうことなんですが、これはまあ普通にあることですよね。例えば普通にあるっていうか、まあタレントの人が独身ですね。中居くんってのは52歳かなんかなんですが、独身だと思います。その独身の中居くんがですね、同じく独身の女子アナとデートをしたと。女子アナの所属はまあ、たまたまかそれがわかりませんが、フジテレビのアナウンサーだった。まあこういうことですね。で、それがまあ、週刊誌で分かったと。女性週刊誌と普通の週刊誌の二つで分かったと。で、なんか非常に大きな事件があったらしく、中居くんも随分痩せて、それで出演しているテレビも数回欠席したと。まあこういうことでですね、だんだん日が経つごとに事件が大きくなりまして、で、ついに、フジテレビの役員が創設になった記者会見が行われ、その記者会見が不十分だったって言うんで、また2回記者会見が行われ、かつ、ついには社長、副社長、副会長がですね、辞任するという事態に陥りました。で、このことは現在はですね、大変に頻繁に多く報道されておりますが、全く報道されてないと同じ状態です。ですから、ここで取り上げようと、取り上げざるを得ないというふうに思ったわけですが、物事をよーく見てください。特にひばりクラブの皆さん、落語界の皆さん、日頃ね、このブログを聞かれてる皆さんはですね、変だなと思ってると思うんですね。っていうのはですね、起こった表面的な事実は、ある独身の男性が、ある独身の女性とデートをしたと。まあ、こういうことですから、不倫問題でも何でもありませんね、これ。まあ、不倫問題にしてもね、もしこれが不倫問題としてもですよ、そしたらその女子社員が、女子の方が、若い女性の人が所属してた会社の社長、その他の役員が、引責辞任すると。そういうことってあるんですかね？世の中に今までそういうことがあったんでしょうか？で、記者会見も開かれると。いやね、一女子社員がね、そのタレントの方は別にフジテレビに所属してませんからね。これまあちょっと会社とは別ですね。まあ、一応、タレントとテレビ会社は関係あるっていうか関係あるけども、業務上の契約だけですからね。まさかそういう他の契約はないでしょう。そうすると物事を非常にそのまま見てみれば、ある大きな会社に所属する一女子社員が、他の独身者とデートをしたと。こういうことだけなんですよ。なんで社長が辞任するんでしょうか。誰か説明できますでしょうか。なんで記者会見をやる必要があるんでしょうか。そんなに複雑な話じゃないのに、なんで記者会見で蹴りが、10時間の記者会見で蹴りがつかないんでしょうか。そして、延々といろんな方がですね、コメントし、テレビや新聞にずっと掲載してる。しかし、これだけ大騒ぎになってて、私なんかもあちこちでちょっと話も聞かれますしね。話してくれって言われますし、そこにおられる人で、今までいろんな人がいましたよ。この事件を知らない人はいませんでした。知らない人がいないぐらいの大きな事件で、フジテレビという公共性のある大きな会社の社長が辞任するという騒ぎになっていて、フジテレビのスポンサーも次々と降りるというような事態までなってですね、テレビをつけると公共広告機構と。まあ、公共広告機構ですから、やましいことが起こってるところに広告出しませんよね。ですから何がどうなってんのか。一女子社員がデートをした。記者会見が開かれた。10時間。社長が辞任した。ね。公共広告機構がやらなくなった放送の広告をしてる。しかも、それに加えてみんなが何が起こったかわからないし、テレビもほとんどやっていないと。これだけ不思議なことが続くというのは、 この日本で私なんかも長く住んでます。戦後ずっと生きておりましたけど、初めてです。しかし、この種はもう1972年から撒かれていてですね。で、最近では、もうそれから50年経ちます。最近では、兵庫県の知事のいろんななんかパワハラとかなんとか百条委員会とか行われ、ものすごい報道されて、なんだか全部嘘だったのかどうかわかんない。再選挙が行われて、結局県議会で全員一致で辞職を求めた知事が、本当身一つでもう一回選挙に出て、圧倒的に当選してしまったと。まあそのうちにはいろんなことがあって、県議会の議員さんが一人自殺をされると。しかし、兵庫県の物事はどういうことだったのか。果たして、県とか、市会議員とか、県議会議員とか、そういう人たちが、これまでの長い、間、知事を務めた方の周りで、国民の兵庫県の人のお金を使って腐敗していたのか。何が本当の原因なのか。全くわからないまま、事態は違う方向に行って、いろんな人が、県議会とかそういう非難したと。謝罪しろとか。それから警察がどう動いてるとか。警察がどう動こうと、報道は関係ないんですよ。報道の自由なんですよ。報道は自ら、兵庫県の知事問題について、マスコミも随分矢面に立ってますよ。NHK の記者の怒号とかね。取材の時の怒号だとか。囲み取材の時の状態だとか。部分的には、主に、メディアって言いますか、普通のオールドメディアって最近も言うわけですけど、普通のメディアって YouTube とかですね、X とかそういうものにどんどん出てる。だから大きな事実が起こったことは確かだ。確かに知事が県議会から辞職を要求され、再選挙になり、その辞めさせられた知事が大差で知事選に勝つ。なんてことは、もうこれ前代未聞ですよ。ですから、マスコミ、メディアにとっては、真実が何だったか、っていうことを報道するのは最も重要な役目であり、そのためにメディアというのが認められていると、日本社会で。しかし、途中で追及はなくなってしまった。それに続いて今度の事件ですね。この事件も、今のところ、私がここで、今2月の16日ですけど、この2月の16日付で、この、私のメディアに出したのはですね、おそらく私が知る限りの個人的な情報から見れば、まもなくほとんど放送されない、なってですね、明らかにならなくなって、何だったんだろうね、あれ、ということになると思います。兵庫県知事選挙のごたごたがですね、もう隠そう隠そうという巨大な力によって、中途半端に終わってしまい、発言が悪かったから謝罪しろとか、警察が調査に入っているとか、県の議会議員の自殺だとか、そういう関連した周辺のことが起こってですね、うやむやになりつつあるわけです。追及は本筋からほとんど外れました。なぜでしょうか？日本にはメディアがないんでしょうか？メディアは警察の調べが入った途端に取材をやめてしまうんでしょうか？国民に事実を伝えるという任務はないんでしょうか。そして今度続いたフジテレビですね。独身の男女がデートをした。それについて記者会見が行われ、社長が辞任した。そしてその後は今のところどんどんどんどん事実はうやむやになってきています。全然違う方向の話題が山ほど出てきまして。そしてニュースの数は当初に比べて激減しております。必ず日本の今のメディアと嘘が蔓延している日本の社会という点を考えますと、あと1ヶ月ぐらい経つと、ほとんど何も行動されないということになるでしょう。しかしこの問題は背景に非常に大きな問題があります。まず一つは、国民が保有している、総務省じゃありませんよ。国民が保有しているテレビの放映権の権利が、正当な計算ですと約1社200億円と言われておりますが、なぜか日本では5億円であります。他の民主主義の国とは全く違う価格で 国民の権利が販売されております。これは民主主義というものがよくお分かりになってない日本人ではですね、それは政府の権利だと言ってると思いますが、政府というのは国民を代表しておりましてね、放送、電波を使う権利、あれはまた特定の派の中で、その管理は、電波の管理の政府がやっておりますけども、国民の代わりにやってるだけで、で、国民は約そこで1000億円以上の損害を毎年出しております。昔から問題でした。しかしそれは現在のオールドメディアと言われる大きな権力によって、政府がそのメディアの権力に負けてるのか、それとも何か裏口があるのかわかりませんけどね。それが一つあります。それをどうして認めたのかということをきちっと取材して放送したらですね、現在のテレビメディアの多くか、もしくは霞が関の役人のかなりの人が逮捕されるか、賠償を求められるでしょう。それからその他にも、この出演者に対するテレビ局の態度とかですね。それからそれに対するギャラであるとか、そういう金銭関係。もしくはいろんなテレビ興行の問題点っていうのが明らかになりましたら、株主訴訟が起こるでしょう。で、株主訴訟が起これば、役員とか主要な人で責任のある人は大きな賠償責任を負って破産するでしょう。それから、タレントですね。タレントがテレビ局と現代的なちゃんと日本国憲法に即した雇用契約がなくて、例えば女子アナとデートさせれば俺は出演するというような契約になっている場合は、それはもう契約自体が無効ですから、これはまた賠償責任を負うでしょうし、まあ大きな芸能事務所だったら芸能事務所が潰れるでしょうね、次々と。から4番目は、今度デートした女子社員ですね、アナウンサーです。それは強制的に連れて行かれたのではないと、今のところ報道されております。ペテンはあったかもしれません。騙しはあったかもしれません。しかし、騙されたにしてもですね、これわかりませんよ。報道されるところでは、中井くんの自宅かなんか関係のところに行ってるわけです。自分の足で、しかも自分の意思で。ですから、これは通常のデートです。暴力が支払われたということは、まだ今のところ報道されておりません。暴力も行われず、自分の意思で男の自宅に行ってデートをしたと。9000万円の損害賠償金だと。これも全くわかりません。9000万円が嘘だったということもいいですけども、少なくとも金は渡ったらしいんですよ。なんで金が渡るんでしょうか。誰が悪かったんでしょうか。何が起こったんでしょうか。そしてそれに加えて全体像を見たときに、なぜ一女子社員のデートで大きな会社の社長が退任する必要があるんでしょうか。絶対に闇の中に落としてはいけない事件です。これこそ日本にメディアというものがあるかないかと、記者クラブというものがあるのかないのか、なぜあるのかと、NHK という日本人が等しく受信料を払っている公明正大で国民が知ることを伝えなければならないメディアがなぜ存在するんでしょうか。私は日本のメディアの人、まあ、かなり、知識もあり、地位もあり、学歴もあると、社会をきちっと指導していかなきゃならない人がメディアにいて、しかもメディアというものは、国民が非常に関心のあること、社会的に大きな影響があること、税金だとか、我々の電波だとか、我々の放送だとか、そういう国民の権利が侵されていることに対して、明らかにするために我々はテレビの放映権を与え、営業をさせ、あるいは NHK に受信料を払ってるんです。決して私的な団体ではありません。メディアっていうのは半分公的、半分私的です。社会的役割は非常に高いものですね。ですから NHK も各テレビ局も地上波も、それでそれらがね、ネットがうるさいとか、ネットでバレちゃ困るとかいうんじゃなくて、自ら日本人としての責任と誇りを発揮してほしい。もしくは総務省を中心に、総務省が電波管理してますからね。 監督官庁ですから、監督官庁も監督官庁としてのプライドと名誉と国民の利益を守ってね、報道してください。もしもこの報道が続かないになったら、しょうがないからネットで私なんかも知ってる範囲を発表せざるを得ませんけど、それは不当です。私はここで学問的なこととか、ね、歴史のこととかを話しますが、これが私が話さなきゃいけない。兵庫の知事選だとか、これを話さなきゃいけないということが起これば、これは非常に歪んでおります。日本にメディアがあるという、その構造自体に疑問を生じることになります。官房長官が記者会見をしております。ちゃんときちっとこの問題が、一、男女のデートの問題なのか、それじゃあなぜ社長が辞めたのか、これに対して電波の監督権を持っている総務省がどういう態度を取るべきであるか、官房長官も記者会見でちゃんと述べなければいけないと思います。うやむやになりそうなんで、そしてうやむやになるのはなぜかというと、総務省も大きな打撃を受け、テレビ局もものすごい大きな打撃を受け、かつ NHK も放送しないということになれば、これも受信料はもう払わないということになりますから、それを恐れてうやむやにしているという可能性が高いということで、今日お話をいたしました。独身の男女がデートしたからといって、その女子社員が所属する大会社の社長が辞任したということをどなたかが説明しなければいけません。